マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。おはようございます、根本美桜です。日曜日の朝はマイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。この番組では農業のこれからを考えるアグリの時間を皆さんと一緒に過ごしていきたいと思っています。さあ、いよいよ5月も終わりですね。明日からは6月。まあ6月というとね、梅雨というイメージがありますけど、実はですね、7月21ぐらいまでは梅雨の時期なんです。つまり7月も大半は梅雨なんですね。実は7月のが雨量も多かったりとかして、6月って意外とそんなに降らないんですよ。とはいえ降りますけど、というのはね、だいたい平年ですと6月の8日ぐらいに梅雨入りするんですね、東京は。まあ、関東地方ということになるんですけれども、その6月8日に梅雨入りしたとしてもですね、まあ、最初のうちの降り方っていうのはそんなに強い降り方にはならないのが、まあ、教科書通りで、今年もどうですかね、そんな感じなのかなと、一応長期予報の感覚を見るとそういうふうに見えますけれども、とはいえね、ちょっと日差しが出たりすると暑かったりジメジメしたりもしますので、水分補給をね忘れずに6月していただきたいなというふうに思います。さあ、この番組では農業の今をリアルに伝えるをキーワードにしております。さまざまな新しいワクワク情報をご紹介しておりますが、今朝は先週に引き続きまして、株式会社キッチハイクの古谷達弘さんとお電話をつなぎたいと思っております。それではアグリの時間スタートです。マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りします。マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。今朝も株式会社キッチハイクの古谷達弘さんとお電話がつながっております。古谷さん、おはようございます。
おはようございます、古谷です。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。今週も古谷さん、キッチハイクという会社で働かれていまして、食を通じて皆さんを集める、はい、食の趣味があった人たちが集まってみんなでね交流するという、はい、そんなイベントを開催されているという話があったんですけれども、このコロナ騒動の中でいろんな気づきがあったというお話いただきましたよね。
はい、はい、そうですね、はい、
もういかにこう食を囲むということがね幸せなことかという点と、あとはそのオンラインでもいろいろやられたという、新しいことをね、はい、トライされている、はい、ということでしたよね。
はい、オンライン飲み会だったり、またオンラインで生産者さんと交流するような企画を行っております。
あ、生産者さんとの交流もあるんですか。
はい、そうなんですよ。はい、今こう、ね、旅行にもすごい行きづらいと思うんですよね。
はいはいはい、
でも逆に地域の方からすると、本当はねぜひ来てほしいんだけどという思いもあると思います。
そうですよね。
はい、そこで自宅にいながらにして地域の食を体験できる、そんなイベントも企画しております。
お、いいですね。それはどんな感じなんですか。はい、
事前にその生産者さんの特産品を参加者のご自宅に送っていただいて、
はあ、
で当日はオンライン会議のズームを使ってみんなで交流しながら一緒に料理の作業をして、もうリアルタイムで質問しながら料理を習って、
お
う
お
うでこうみんなでオンラインつないだまま同時にいただきますをすると。
お、
自宅にいながらにして自宅ではあまり普段できないような食の体験ができるのと、あとは直接生産者の方と実際には会ってないですけども、ちゃんと顔を合わせて
お
話を聞けるので。
そっかそっか。実際にどんな食材でやられたりしたんですか。
はい、この間は南伊豆の伊勢海老を使いまして、ご自宅に伊勢海老と地魚をお届けいたしまして、
素敵。
なかなかこうねちょっと敷居が高いイメージがあると思うんですね。はい、ただ捌いてみると実は結構簡単に捌ける部分がありまして、よりこう身近に感じていただいて、ぜひ、ね、今後、ね、ご自宅でも扱ってみてねというメッセージを生産者さんには送っていただいたと。
いいですね。
直接生産者の方とお話をして、一緒にこう食を共にするとすごい安心感がありますよね。
あります、あります。でここはこうした方が美味しくなるよとか言われると、あ、そうなんだって。
そうですそうです、
ね
うん、そういうことを、ね、お伺いしながらご飯いただきたじゃないですか。
あ、結構それはもう主婦の方たちも飛びついちゃうんじゃないですか、そんなイベント。
結構その子育て世代が 親子で参加される方が結構多くいらっしゃいます
ね。いや、わかる。私いいなと思いましたもん、うん、今子供とやりたいと思いましたもん、
う
ん、
あ、そうですね、多分これって逆に今までそのオフラインで、実際のリアルのイベントでできなかったことだったんですよ、
あ、そうなんですね。確かに子供連れてイベントに参加するって結構ね、敷居が高いけど、
そうなんですよね、子連れの方だとどうしても子育てが優先になってしまうと、
そうですね、
ちっちゃいとねさらに大変だと思うんですけども、自宅にいながらにして、こうご家族みんなで楽しめると、そうするとねお子さんにとっても教育のきっかけになりますし、お家の中の時間をより楽しくできるかなと。
素晴らしいですね。でもあれですよね、キッチハイクはもともとこの騒動がある前からその自治体と組んでいろんなことやられてたんですよね、
はい、そうですね、キッチハイクは同じ食べたい同じ飲みたいで集まる食のコミュニティとして大きく成長してきたんですけども、ユーザー数が今10万人を超えまして、このコミュニティの中で生産者さんと交流して地域の産品を紹介すると、でこう食を通じて地域を身近に感じる、そんな企画をですね、マイナビさんと一緒に共同で行っておりました。
そうなんですね。例えばどんな地域と一緒にやられたりしてたんですか？
去年はですね、結構東北が多かったんですけども、
あ、そうなんですね、
北海道の上川町さんだったり、秋田県小坂町さんのワインを使ったり、あと福島県湯川村さんの新米をみんなでいただく会です
と。あ、素敵、なんかやっぱり北海道に行くって言っても、例えば札幌だとか、そういうところに行きがちだし、旭川とかね、その分かりやすいところにしかこう足を運べない中で、こうなんかこう、そういう町とのこうコラボレーション作ってもらえると、そういうところにそういうのあるんだっていうきっかけにもなりますね、この消費者側としてはね。
はい、一般的に消費者の目線化すると、どうしても有名なところ
ね、行きがちですから、
で逆にこう自治体側からすると、あまり知名度もそこまで高くはない地域であっても、こう食を通じて、でかつリアルなコミュニケーションを通じて、で消費者の方に知ってもらうと確実なファンになってもらえるんですよね。
いや、そうですよ。あそこのこれ美味しいからずっと取り寄せるんだとかね、
そうですね、また買ってみようかなとか、または旅行に行こうかなっていう、きっかけになるかなというふうに考えております。
なるほど、なんかいろんな可能性が、まだまだありそうですね。
そうですね、やっぱり我々としては食には2つの役割があると考えておりまして、1つはこうお腹を満たす、いわゆる栄養摂取であると、でもう1つは人とつながるきっかけになると、コミュニティの軸になってくれる、そういう役割があると考えております。
なるほど、はい、
ですのでこう、コロナの影響で、イベントできないとか、こう今まで売れてた先に売れないといういろんな事情はあると思うんですけども、ただこの食の役割、栄養摂取だけではなくて、人をつなぐという役割は、これは絶対になくならない役割ですので、今我々に何ができるのかということを考えながらサービスを作っております。
古谷さんは今後こんなことをやりたいとか、なんか野望はあるんでしょうか？次に考えていらっしゃることを、
大きいこと言うと、孤食という問題を社会からなくせたらいいなという思っております。
孤独の子に食、これは大きな社会問題でありますもんね。
そうですね、もちろんね、あの一人で食べるときが楽しいことももちろんありますし、
気楽とかね、
またはね、一人で美味しいもの気楽に食べたいだったり、または忙しくてどうしても一人ということもあると思います、ただ選択肢として、みんなでご飯を食べる空間というのがもっとあってもいいんじゃないかなと考えておりますね、食を囲む空間ってこうなかなか自分だけだとできない、声かけづらいとか、なかなか自分だけだと気軽にはできないということもあると思いますが、みんなでご飯を食べる、食を通じて人と人とがつながるというきっかけをどんどん作っていって、孤食に代わる大義語としてみんなでご飯を食べるという仕組み、習慣がもっともっと一般的になったらいいなと思っておりますね。
古谷さんご自身は、この先何か食を通じてこういい出会いを作ろうとか、そういうことはお考えなんですか？
そうですね、私自身今まで食を通じた素晴らしい出会いがありましたし、でもっともっとこれを自分でもかつ、社会としても進めていけたらなと思っておりますね。やっぱりこう食なじ食を囲めると仕事上の関係じゃなくてもすごい仲良くなれますし、
そうですね、
こう同じバックグラウンドがなくてもすごい話がスムーズになるので、
またその食っていうのでつながった人っていうのは、うんうんうん、その年齢層に関係ないと言いますか。
そうですね、
ね、はい、もう孤食とかで問題なら、あのお年寄りだったりとか、
う
ん
う
ん、
あの、ね、
逆に、まあ、お母さんが働いててね、うんうん、一人で食べなきゃいけないとか、そういう子供たちだったりとか、はい
は
い、まあ、
そうですね、
ね、そういったところをつなげるような、うんうん、なんかそんな社会の役割っていう形も一つありそうですね。
あ、そうですね、
うん、
このサービスとしては一番多いのは30代の女性が一番多いんですけども。
あ、そうなんだ、やっぱり、
はいはい、ただですね、そもそもみんなでご飯を食べるという需要、社会のニーズというのは、これはもう老若男女あることなんだろうなというふうに思っておりますので、
う
ん、
いや、そうですよね、
はい、ご高齢の方であったり、若年層であったり、
うん、
はい、または例えば、ね、上京したてでこう、うん、周りにお友達がいないとか、
はいはい
はい、あとその出張先でご飯の時間はどうしても一人と、
あ、
はい、そういった方に対しても、はい、どんな年齢層またはどんなシーンであっても、
うん、
気軽に食を通じてつながることができると、うん、そんな仕組みができたらいいなと思っております。
素晴らしいですね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの、今回こんな感じでお電話で失礼しましたけれども、
ああ、
はい、ね、今度はあのぜひそのなんか美味しい食事をこう、はい、うんうん、一緒に囲めるのを楽しみにしております。
こちらこそです。
はい、ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
今日のゲスト、株式会社キッチハイクの古谷達弘さんでした。
マイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。
お送りしてきましたマイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。今朝は株式会社キッチハイクの古谷達弘さんとお電話をつないでお話を伺いました。いいですね、家にこの伊勢エビを先に送ってもらって、みんなでこうさばき方もちゃんとズームで教えてくれる、最高ですね。なんかこう絶対自分じゃ手にできないような、それちょっと未知なものにも挑戦したいといういい時期なんじゃないでしょうか。さあ、皆さんからのメッセージ募集しておりますよ。番組へのご感想、ご質問、どんなことでも大丈夫です。メールアドレスは agri@joqr.net です。 agri@joqr.net です。それではそろそろお別れのお時間です。お相手は根本美代でした。来週も日曜日のこのお時間にお会いしましょう。マイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りしました。